心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。理香先生、前回 AI についていろいろお話ししたじゃないですか。で、私も、まあでも AI っていうか、まあネットとかそういったものにすごく振り回されていたりもするな、なんていうふうに思って。で、私もなんかちょっといろいろと考えなきゃなって、頼りすぎないようにしなきゃなってなんて思ってたんですけど、そんなこと考えていた時にふと、少し前に私披露宴の司会をしたのことを思い出したんですけど、主賓の方もちょっと会社の中でも偉い立場の方がスピーチの時にやっぱり今日お話をするにあたってチャット GPT に相談をしました。だけどどうもこう出てきた文章が面白くない。で、結果自分で頑張って考えてきました。みたいな話をね、してましたよ。
いいですよね。ある意味、こう、割とこう、退屈な答えを出してくれるじゃないですか、AI 君が。
はい。
そうすると、こんなのに負けてたまるかって人間は思うじゃないですか。
ああ、特にまた、その主賓の方とかぐらいの立場になるとよりそうですよね。
ですよね。で、自分のオリジナリティ発揮できなかったら、他の主賓の人で全く同じ話する人がいたら、なんかすごい気持ち悪いじゃないですか。
確かに。
ねえ、先に喋った人はいいけど、2番目の人どうにもなんなくなりますよね。
そうですね。
まあ、質問の仕方が違ったら全然答えも違ってくるから、完全にそのスピーチがダブルっていう、なんか同じテンプレートで喋れますみたいなのはないと思うんですけど。ただまあ、そうやって、こう、今、ネット時代っていうところで、女性のメンタルヘルスに関することなんですけれども、育児の情報とか、まあ、そのあたりっていうのが、なんかどうも皆さん、ネット先生を頼りにしていらっしゃる方がとても多くて、ちょっとそこが心配なんですよね。
昔はやっぱり自分のお母さんが近くにいたり一緒に住んでたりとか、近所の人たちともいろいろとお話できたりっていうようなコミュニケーションが減ってますもんね。
言ってますよね。でも、別々のところに住んでいるとか、あと、まあ、夫婦、共働きで、忙しくってとか、いろいろありますよね。ダブル介護があったりとか、まあ、いろいろご事情があるから、こう、なんとも言えないところも当然あるんですけれども、ただ、そうは言いながらも、人間の赤ちゃんが育っていくプロセスっていうのが、スマホができたからといって、人間の進化はそんなに早くないんですよね。
ああ、そっか、そうですね。
で、ましてや0歳の子が3歳になるまでって一番もちろん大事なんですけれども、その大事な時期に、なんか最近の子、もう半年でずっとペラペラ喋ってるね、みたいな、そういうことありえないわけですよね。だからなんか、こう、やはり人間っていう、こう、動物がですね、私たち自身が自分を動物っていうふうに、どっかで分かんなくなっちゃってる気がして、野生を取り戻しませんかみたいな。
野生を取り戻す。
だって、ずっとそういう人工知能とか、なんかそういうこう、知識に頼っていたら、おばあちゃんの知恵とか、お母さんの知恵とか、おばさんの知恵とかっていうものは、多分入ってこないですよね。
そうですね。
だからそうすると、かなりこう、カスタマイズされてない情報しか入ってこないじゃないですか。一般情報みたいな、教科書みたいな感じの。そんなのって面白くないと思うんですけど。なんか、いろんなこう、子育てに関する話を伺っていくと、こう、まあ、相変わらず昔と同じっていう方たちも中にもいらっしゃるんだけれども、でも、どうしてもやっぱり、忙しいとね、子供にずっと見せてるとかね、いろいろあるわけですよ。
そうですね。
絶対見るなんてもう言えない時代になっちゃったし、 じゃあどうするかみたいなことになってて、で、私も答えがあるのかと言われたら、実はあんまり答えはないんですけれどもね。だから、こう、ちょっとそのあたりで、こう、女性のストレスっていうことを考えると、こう、同調圧力っていうか、周りと一緒かどうかっていうことが、どうも、こう、大きい問題になっちゃうみたいな。そこがとても心配なんですよね。だって、こう、周りばっかりこうやって見てたら、自分がどうしたいかってこと出てきにくいと思うんですけれども、まあ、子育ては若干違うと思うんですけど、紅子さんは自分が、こう、まだ、こう、いわゆる、まあ、若い頃っていうか、こう、ダンサーとしての修行中みたいな頃に、あんな人を目指したいとかって思ったんですかね。どんな感じですか？
まあ、でもそうですね。憧れの人とかもいましたね。あんな感じがいいなって。ただ、その人、まあでも真似しろっていうふうにも言われたりもするんですよね。この好きな人を。なんですけど、あんまり、それもちゃんとしてこなかった感じではありますが、
でもなんかそういうこう、確固たる理想像っていうのは別になくてもいいと思うんですけども、なんかある先輩のこの部分みたいな、例えば、私はもう自分が病院で仕事してるときに、まあ、はっきり言って新米のお母さんでよくわかってないこといっぱいあったんですけれども、子供の抱き方からしてですね、子供をどうやって、まあ、いわゆる首の座ってない赤ちゃんをですね、どうやってガシって抱っこするかっていうのが、まあ、近くに、こう、親がいないもんですから、両親ね。わかんないんですよ、やっぱり。困ってたんです。そしたら、その当時の病院の医局の秘書のおばさんが、あ、先生、可愛いかですね、かなんか言いながら、もう勝手に抱っこしたわけですね、うちの娘を。うまいんですよ。うわー、すごいな、みたいな、なんかもう、尊敬の眼差しですよね。で、こう何がすごいかっていうと、こう、主義としてこうすればガチッと赤ちゃん抱けるっていうのとか、ゲップを出すときどういうふうにしたらいいかとかって、いや、こんなんですよ、みたいな感じで、あ、それでいいのか、みたいな。新米のお母さんなんで、落っことしちゃったらどうしようとか、いろいろ思ってるわけですよ。
怖いですよね、いろいろと。
もし子供落っこっちゃったら死んじゃうかもとか、まあ、いろいろ思ってるんですけど、いや、もうさ、先生大丈夫でしょうか、なんか言われながら、こう、なんかもう、手慣れた手つきで、ああ、私もう3人抱っこしてきましたから、もう全然なんて言われちゃって、もう私からしたらもう大大大先輩ですよね。すごいもうキラキラ輝いてる感じ。こう主義がというよりもそのムードですよね。もうなんとも言えないその時間の流れ方っていうか、で、赤ちゃんにこう話しかけるあの感じ。はあ、みたいなね。そういう人が周りにいろいろいらしたんですよ。そうすると、ああ、あの感じでこうすればいいんだなとか、真似するわけですね。で、やっぱり人間ですから、そんなに大きい差がないんで、真似するとうまくいっちゃうんですよ。だから、私は子育てに関して心配な人がいたら、うまい人真似しちゃおうっていう、そっちの方が早いかも。なんか夜なんか子供にはどう対応したらいいかしらとかって言って、なんか Google 先生かなんかにいろいろ聞いたりとかなんかした、ああでもないわ、こうでもないわって、ね、やるなとは言いませんけど、その時間あったらもう寝といたらいいかなって思うし、それよりは自分の周りでなんか上手そうな人、それが誰なのかって、まあその方によって違うと思うんですけども、なんかちょっと上手な人のそばにいて、同じようにやったらできちゃうんですよ。
それを私は、さっきもお話ししたように、先輩が好きな人とか、なりたい人の真似をしろって言われたのを、やってこなかったから、今、やっぱりダメなんだなって、反省しました。
反省しちゃったんですか。
でもそっか、そうですね。
なんかこう、その気になって、あんな感じでやったらいいんだなってやると、なんかゴルフとかってそうやってやるんじゃないですか、野球なんか。例えば、私野球全然できないから知らないですけど、多分、今、こう、野球少年みたいな子たちは、大谷翔平さんの出てるやつを全部録画して、こう、コマ送りで見たりとかしてるんじゃないですか？ どうやったらああいうふうにできるのかとかって多分シミュレーションしますよね。みたいな感じで、こう、まあ、なんか上手な人がそばにいたら、そこから自我に習っちゃうと、おそらく子育てってそこまで複雑じゃないかもです。
そうですね。このネットでとか、まあいろんなもので見ても、なんか自分なりの悩みとドンピシャなものがあるかっていうと、ちょっと違ったりす
そう
る
なんです
こともあ
ね。
りますからね。と、直に聞いてとか、直接教えてもらうっていうのが、本当にいいですよね。早いですよね。
ね、だからなんか多分こう今の若いお母さんたちがなかなかこう病院に行くって敷居が高いとかね、人に相談するのできにくいとかっていろんな話聞くんですけれども、私そういう若い女性たちを本当に応援したいですね。私がうまいという意味ではなくって、先の世代としてこう多分彼らのお母さんたちは仕事してる人もいるかもしれないけれども、専業主婦だったりするかもしれない。そうすると、仕事をしながら子供も育てて、自分のしたいこともしながらみたいなことって、やっぱりお手本がないとなかなかできない部分もあると思うんですよ。うまい人うまいです。私うまいかって言ったら、そうでもないかな。はっきり言って夫に相当依存しているので、人がいなかったら多分私できなかったことあまりにもいっぱいあるんで、
いい旦那様ですね。
そうなんですよ。ご飯全部作ってますし。だから、そういうところで行くと、なんか、あの人のあの部分ってなんか真似したいなとか、そういう、こう、ライブの知識で、で、私たち世代の人間が、どんな人でも、あんまりよく知らない人でも、質問されたら、ニコニコ答えるみたいな、なんかそういう、こう、おばさん文化ってものを作りたいなって思いますよね。だって本当に若い人応援したいから。
でもそういう人が近くにいるのは本当助かることだと思いますよね。
ね、だから、私が勤めてた病院の、お父さんみたいに、たった抱っこの仕方、それだけでいいんですよ。たったそれだけでも、なんか世界変わるんですよ。本当に。そういう、こう、ことをね、困ってたら、簡単に相談できるような、なんかそういうものがあったらいいな、作れたらいいなっていうふうには、夢見ております。
そうですね。作ってください。
はい、どうやって作るかよくわかんないけど作りたいと思ってます。
でも本当に、まあ、全然ちょっと子育てとは違うんですけども、私、動画で、ヨガをちょっとやってみようと思って、で、やってたんですけど、その動画を見てやってると、自分が本当に動画通りにできてるのかどうかわかんないけど、とりあえずやってみてって言って。で、この間友達に、今こんなことやってんだったら、それちょっと違うよみたいな。でも違うことやってたらあんまり効果なかったのかなって。だから、ちゃんとヨガのところに行って、直接教えてもらうと、一人一人、今こういうふうに曲げた方がいいよとか言ってもらえるっていう、そういう指摘ってみんな欲しいんじゃないかと思うんですよね。
そう思いますよね。で、特に真面目な方ほど、ずっとなんか動画見ながらやってて、これでいいんだろうかっていう不安が強まりますよね。
そうですよね。だから、今、もしかしたら、まあ、お時間もなくて、大変だから、身近な携帯とかでいろいろと調べたりとかっていうので、まあ、過ごしている方々も、気軽に行ける場所っていうのが、これからどんどんできていくといいですね。
本当ですね。
理科先生。みんなが頼りにしてます。
ありがとうございます。ね、もうなんか自分がやってきたこう間違った育児のカツカツだったらいくらでもあるんですけどね。
まあ失敗談を聞くと、じゃあそれ反面教師でこうしなきゃなってかっていう、ね、助けにもなりますからね。
ね、だからこう子供がひっくり返ってこうスーパーでなんかね、もうそのままひっくり返ったままわーわー騒ぐみたいなのあるじゃないですか。ありましたよ、うちも。
そうなんですか。どうしてましたか、そんな時は。
パニックですよ、こっちは。だって、なんかこういう、そういう光景ってみんな、どっかでみんな見たことあるじゃないです
あ
か。
ります。
だけど、まさかうちでそういうことが起きるとはって思ってるじゃないですか。起きるんですよ、それが。だから、起きても皆さん悲しまないように、普通ある。
だからあれですよね。それこそ昔のように、そういう人たちとか、そういう子を見かけたら、そういう経験者の成功したことがある経験者の方々が気軽に声をかけてあげられたり、で、声をかけられることがちょっと、えってならないような、そんな感じでまたなっていくといいですよね。
だからどうやったらそうなるのかをこうね、みんな緊張しながら暮らしているからなかなか難しいし、こっちも声かけにくいなって思っちゃうところがなんか寂しいですね。どうにかしたいですね。
ねえ。いや、まずはここから行きましょう。私たちのこの番組から、もう少しまた、AI に負けるな、コミュニケーションをどんどん取っていこうみたいなね。
みんなで葛藤し
で。
よう。ね。
本当に。でも、
ね。
それが大事なことだと思いますよね。
ね。まあ、もし何かこう、質問とかコメントとかあれば、ぜひお寄せいただければ、それを取り込んで考えていきたいと思います。
はい。この番組の、説明欄のところに、理科先生のね、ところに、いろいろと、ホームページとかね、ありますよね。
ね、はい。
チェックしていただいたりとか、あと、インスタグラム。
インスタグラムですね。
はい。YouTube などもやってますので、そちらもチェックしていただいて、何か質問があったら送っていただきたいと思います。そして、こうしたらいいよっていう意見もありましたら、ぜひ送ってくださ
気に入らないという意見でも結構です。
い。お待ちしています。と いうことで。今日もありがとうございました。
はい